川猫吉のハッピータイム。市川うらら FM をお聞きの皆様、こんにちは。毎週土曜日午後1時からは市川猫吉のハッピータイム。人間も動物もすべての命が平和な社会を目指し、主に動物愛護や動物福祉についてわかりやすくお伝えしていけたらと思っております。担当は一般社団法人チーム市川猫吉の斉藤育子と
鈴木貴子と
佐々木直美でお送りいたします。
はい、はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんとですね、市川猫吉のハッピータイム1周年を迎えました。
パチパチパチパチ、
すごくないですか。
これもね、猫うららさんのおかげです。
本当です。この拙いおしゃべりが1年も皆さんに聞いていただいて、本当にね、うららさんのおかげで、もともとはね、たかこさんが保護された元気くんというね、足断脚手術した猫ちゃんの医療費を集めるために、そのイベントをね、打った時にそのイベントの告知をしていただかせてもらうっていうことで、ラジオの本当1コーナーに出す、ね、後半の方にこう告知だけさせてもらえるのかなと思って、スタジオにね、来たところ、一本やってみたいな感じで、みたいな、いいんですかみたいな感じで、でね、最初その30分間をうららさんののりこさんと一緒に皆さんでね、4人でお話しさせていただいて、ね、そしたら来週からやるみたいなお話で、みたいな、
まさかのね、番組もさせてもらうなんてね。
本当ですよ、それが1年、本当に皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、本当にこの1年ですね、猫吉の方もいろいろと動きがありまして、それこそね、市川市、まあ今のところそやだけなんですけれども、市川市内で新たな野良子猫が生まれることを未然防止するためにということで、TNRM 活動を行ってまいりました。でね、それも今まではやっぱり依頼があると、そこのお家の方に聞いて、そこのお庭だけとかってね、そういうことはやってたんですけれども、今回今年からは、去年からかな、ちょうど放送が始まった後ぐらいからですね、市役所にまずは打ち合わせに行って、自治会さんを巻き込んで、で近隣の方に近隣説明会とかも行って、近隣の住民の方にもお手伝いいただいて、みんなでその野良猫問題を解決していこうという形で、ソヤの、まあ、5丁目から始まって、5丁目、2丁目、1丁目、3丁目、で4、6、7、8と、一応この結構市川市内で大きいソヤっていう地域をですね、やってきたところですね。はい、でそのおかげでね、やっぱり仲間も増えたというか、活動にね、参加してくださった方たち、捕獲初めての方だったりとか、猫保護するのが初めての方だったりとか、いろんな方とつながりができて、本当に猫吉のね、活動を支えていただいてるなと思うんですけれども、でやっぱり活動していて一番私たちがネックというか、これはね、ラジオお聞きで活動されてる方はもうあるあるというか、普通のことだと思っていらっしゃると思うんですけれども、猫に限らずだと思うんですけど、動物のボランティアさんって活動がもちろんボランティアで無償じゃないですか。でそれにプラス医療費とか、その猫にかかる経費っていうのが、こう請求先がないので、野良猫ちゃんなのでね、で全部それも皆さん自分の持ち出しでやられていて、でやっぱりちょっと重症な子とかがね、来たら本当に10万20万なんてあっという間にかかっちゃうし、もう本当に3桁4桁使ってる方ってざらにいらっしゃると思うんですよね。でその中で私は結構今活動18年くらいになるのかな、でおかげさまで募金でね、私は活動を賄えてはいるんですけれども、たかこさんにしてもさざなおさんにしてもね、本当にその動物の面倒を見ながら、その医療費も自分たちでこうお仕事をされてね、そこの中からお支払いしてっていうのでやられていて、でこれはね、ほとんどのボランティアさんがそういう感じでね、活動されていて、で、なんていうのかな、もうみんな全部自分だから、 あのね、お世話にも寝る時間がないのにお金も稼がなきゃいけないから仕事に行ってって言って、やっぱり自分の体のメンテナンスする時間もなかったりとかで、やっぱり体調崩される方もね、あのたくさんいらっしゃるし、でやっぱり行き詰まってね、あの行き詰まっちゃう方とかもたくさんいらっしゃる中で、やっぱりあの持続可能なみんなにこう負担を分担して、一人一人がこう一人だけが重くなるということがないようにということで、この度ですね、市川猫吉もあの法人化ということで、4月3日の日に、一般社団法人として登記してまいりました、
はい、
はい。でなんかね、私もなんかまさか自分がそういう法人とかを立ち上げて代表とかになるっていうことが人生の中で起こると思ってなくてですね、でちょっと最初ね、本当どうやっていいか分からなくて、行政書士さんのところとかにも、うん、あのご相談に行ったりとかして、うん、でまずはまあ定款を作ってくださいみたいな感じで、うん、あのまあ、実印を用意してくださいと、でいろいろできたらまたご連絡くださいみたいな感じで、うん、で高子さんがね、うん、結構本業でそういうね、うん、書類を作るお仕事をされていらっしゃるので、うん、なんか高子さんこれさ、なんか自分たちで、でき私たちお金あんまりないからさみたいな
助かったよね
節約でちょっとなんか自分でもできるって書いてあるんだけど、ネットを見るとみたいな。で高子さんの方で、じゃあちょっとやってみようかということでね、あの全部書類の方をやっていただきまして、結局行政書士さんに頼まずに、ありがとうございました。
これで少しね節約、
だいぶ節約になってます
大きいよね
大きいです。
でも今ね AI がすごいですね。
はい、
ね、うん、今回クロードさんがね大活躍でね、
はい、でそう、そのクロードさんも私ね結構 AI でね、チャット GTP とかいろいろあるじゃないですか、うん、ジェミニとか、うん、でなんかみんな結構猫の写真をやって擬人化したやつとかがね、うん、ネットに出回ってたりとかして、うん、で全然興味なくて、うん、自分が AI を使わなくて生きていけるしみたいな、なんかそう機械に頼るとなんか嫌だしみたいなのがあって、うん、全然縁がないというか、あえてそこ学ばないみたいな感じだったんですけど、うん、本当にあの3月のあのイラク戦争が始まった時に、その戦争に AI が使われたんじゃないかっていう、まあ、ネットの記事がありまして、でそれを、まあ、YouTube なんですけどね、あの佐藤光郎くんという方が、うん、あの出してたやつなんですけど、でそこでちょっとクロードの話とかが出てたので、
イラン
でした、失礼しましたイランですね、イラン の, あの戦争が始まった時に、攻撃だね、すいませんそうですね、攻撃が始まった時にそ の, あの YouTube を見まして、でそこからちょっとクロードっていうのがどういうものなんだろうっていうので、あのちょっとあのアクセスをしてみたんですね、うん、でそのクロードを作ってるあの会社さんもやっぱりそのAI を軍事利用させないっていうことをやっぱり決めてる会社だっていうので、うん、あのすごい平和的に使いたいということで、あのそういうところもいいなと思って実際使ってみたらね、うん、本当にコンサルタント、うんね、すごい優秀なコンサルを本当に無料で使わせていただけるみたいな感じで、あの今回の本当に法人設立に関しては大変 お世話になりましたね。
菓子折り持ってかないと
本当に
本当助かったね、
はい、助かりました。で、まあその定款一つにしてもですね、やっぱりあのこう文章をね作った時に、うんうん、あのまあ一応いろんなあのところのものとかをね参考にさせていただいたりしたんですけれども、うんうん、私たちの中でやっぱりどういうところを大事にしたいっていうことだったりとか、うんうん、まあ、あの動物愛護のあのチームなので、そういうことをちゃんとあの例えばあの契約違反になる、
うんうん、
項目としてはこういうことを具体的に載せておいた方がいいよっていうアドバイスをしてもらったりとか、そうですね、あとはもう本当に細かいところで言うとね、番号の振りミスがあったりとかっていうのを、ね、バーッと見て、ここ何番と何番が抜けてますので、それを訂正して作り直しますか、お願いしますみたいな
ね、すごいね、
ね、すごい時代になったなと思うし、だからなんかそういうなんか結構ハードルが下がるというか、うん、AI のおかげで結構こういう私たち、うん、まあタカ子さんはねちょっとそういう知識があるとは思うんですけれども、うん、いやいや、私みたいな素人でも、うん、そういう法人を作るということができるんだなっていうことで、本当にありがたかったですね、
すごい時代です、
はい、 で実際にあの法人化して何をやっていくかということなんですけれども、うん、ま、あの今までと変わらずですね、主に市川市内のその TNRM 活動、うん、でそこはあのやっぱり野良猫によるそういう人間同士のトラブルを防ぐという意味もありますし、やっぱり生まれてきてしまってその過酷な生を強いられる猫をやっぱり一匹でも減らしたいという思いもあって、そこはもちろんメインでやっていく活動なんですけれども、うん、それともう一つ、うん、あの私たちがなぜこの法人化していこうと思ったかというとですね、うん、近年どうしてもあの高齢化で飼い主さんがお亡くなりになったりとか、うん、施設に入ったりとかであの動物家族が置き去りにされてしまったり、
うん、
あとは外に放されてしまう、まあ、猫なんかはね特に外に放されてしまったりっていうことが、うん、あのまあ、市川市内でも、うん、結構ありまして、で私の方でも保健所の方から、うん、あのそういう依頼があのあったりとかもしてるんですけれども、うん、その時にやっぱりあのまだその行政でそういうこの修正使用施設とかっていうのがなかなかない、うん、日本ではまだないし、うん、民間のところに頼るしかなくて、
うん、
で私たちもつながりのあるね民間のシェルターさんを紹介したりとかもしてるんですけれども、
うん、
まあ、そういうことをあの私たちはあの保護猫ちゃんを譲渡する立場なので、うん、譲渡する際にちゃんとそういう修正支援プログラムみたいなのをセットでつけて、
うん、
あの何かあったらこちらで引き取りますので、
うん、
あの積み立てみたいな感じでそういうのに入会というか、うん、まあ、そういうふうにしていただくことで何かあった時には取りますっていうことをやっぱりやっていきたいなっていうのもあって、
うん、
でそのためにはあのやっぱり個人でねやってると先行きが、うん、あなたにお金預けて大丈夫かしらみたいなことにも、
うん、
なってしまうと思うので、今回法人化ということで、
うん、
まあ、そういうシェルターを始めていこうと思っています。はい、
はい、
ですね。ね、そうなるとねやっぱりねあの高齢者の方とかでもね、で、まあ、後見人をねいつもねつけてもらうようにはしてるけれども、
うんうん、
ね、どうしても後見人いない方とか、あとはね本当今単身者の方も多いし、うん、ね、単身者の方にも安心して譲渡ができるようにっていうことも、ね、できるかなっていうふうに、
は
い、
でその支援プログラムがあることで、今までその動物を飼うっていうことを諦めてた方にも、
うん、
あの安心してあの飼っていただけるし、それは私たちにするとやっぱり保護してる猫ちゃんを、
うん、
あの譲渡しないと次の命が救えないっていうところで、ね、うん、やっぱり行き詰まりもあるので、
うん、
その飼っていただける方の枠が増えるっていうことはお互いにとって、
うん、
あのいいことなので、うん、まあ、それをねあのやっていくためには私たちのまず信用が、
う
ん、あのないと、ね、なかなか
そうですね、
個人ではっていうところもありまして、
うん、
はい、社団法人という形にさせていただいて、で実際あのシェルターの方もですね今、うん、内装のね、
はい、
見積もりとかを取って、うん、進めてはいるんですけれども、
うん、
はい、ね、なかなかこれもね、うん、またみんなの夢が乗っかって乗っかって乗っかって
ね
自分ちがねできないからね、ここでやろうと思ってあれもやってこれもやってとか、
そうなんですよ
夢が広がっちゃって
ね、サンルームを作ろうとかね、いろいろ
キャットウォーク必要じゃないみたいな
床はやっぱりフローリングがいいよねって言って、でまあそのね見積もりが来週上がりあたりに上がってくるんですけれども、まあそれはねもうあくまで夢の状態なので、まあそこと現実のねあの厳しさを私たちも多分あのどーんと
知らされることで
しょうされることでしょうが、はい、でもまあその拠点を持ってねやっていくということで、もちろんあの責任も伴ってきますけれども、あのそれに向けてですねやはりあの皆様にもねあのご支援いただかないと、あの私たち3人の力だけではやっぱり救える命も限られてきますので、ぜひぜひその法人化した理由としてはその会員様をね集めて、会員様にあのこうご支援いただくというプログラムというかですね、そういう会費制度みたいな感じで、うん、あの月々のランニングコストを賄えたらなっていうふうに思っておりますので、
はい、
あのね、そういうふうにしてあの一匹でも飼い主のいないね、まあ私たちは主に猫なのでね、飼い主のいない猫、居場所のない猫たちを救っていける活動にぜひねご協力いただけたらと思います。
はい、
はい、今週も市川猫吉がお送りしております、
はい、
猫吉のハッピータイム始まって1周年です、
うん、
そしてこのタイミングでですね、私たち新たに、一般社団法人となりましたので、そちらのご報告をさせていただいております、
はい、
はい、広報案はですね、今後の活動に向けての話であったりとか、あと、まあ、今ね、実際メンバーが抱えていることであったりもちょっとお話ししていけたらなと思います。はい、で実際やっぱり今ね、具合の悪い子とかも結構抱えてらっしゃると思うんですけれども、はい、そういう時に心配になる子も、もちろんさ体調が心配とかもあると思うんだけど、ねえ、ちょっとね、ね、やっぱり費用の、ね、お金の 分とかはすごく、ね、治療費、まあね、なんかできるだけの治療をやってあげたいけれども、ね、お金がなかったらどうしようっていうのはやっぱりすごくね負担になると思うんですよね。なのでそこら辺が法人化することで、みんなでこうご支援いただいて、誰かに負担が偏らないようにしていけたらなっていうのを思うんですけども、実際なんかありますかね、今現状で抱えていて。
抱えてる、うちが FIP の子、前回ちょっと FIP の疑いがあったんだけど、まあ、いろいろ調べたら FIP はどうしても陰性だった、でFIP の治療しないでずっとこうやってきて、一つ一つ病名がついて、一つ一つ治っていたからこれで安心と思ったら、最終的にまあ FIP のまあ最後の状態で亡くなっちゃったんで、まずその兄弟が同じような状態になったので、もう陰性だなんだってそんな FIP のもう検査もせずに、もうスタート、スタートして、今やっぱり薬飲んだら結構食べるようにもなってきたし、その日によってはちょっとこう波はあるんだけど、私が入っていけばちゃんとこうやってトコトコトコトコ来て、なんかもうスリスリしたりとかしてるんで、やっぱりちょっとこの FIP の治療をしてよかったのかなって、ただ今世の中ではだいぶ金額が下がってはきたかと思うんだけれども、それなりの金額はする、でもこの結構自分たちの周りの病院の先生とお話をすると、意外とね、高くなる前にお薬を入手、安いうちに入手してたっていう病院も結構何件かあって、だからだいぶ安くなってきたのかな、だけどそれをお金がないからという理由でストップしちゃえば、この子の命もストップしちゃうし、
ね、そうで、その選択をさ、まあ、でも本当になくてそういう選択をせざるを得ない方ももちろんいらっしゃるからさ、それは責められるものではないけれども、そこがさ、お金があればできたのにっていうことで、その人も自分のことを責めちゃったりして、心がさ、またさ、なんていうの、傷ついちゃうじゃない。そうなんだよね。そう、だからせっかくさ、なんかこうちっちゃい命のためにさ、やってることがさ、その行き詰まっちゃった時にさ、その人はまた自分を責めたりしちゃってさ、そういう連鎖が結構ボランティアさんって怒っちゃうと思うんですよね。でなんか一生懸命やっても亡くなっちゃう命ももちろんあるんだけれども、その亡くなっちゃった時にやっぱり自分を責めちゃったりとかさ、そういうことができるだけないように、やれるだけのことをやってあげれたなって思えるようにするためにはさ、やっぱりその金額的な面だったりとか、あと仲間のサポートだったりとか、そういうことがあるだけでも救われる部分っていうのは結構あると思うんですよね。だから本当に私たちがそういう、まあ、そんなにさ、まだまだ若輩者ですので、何ができるのかって言ったらそんな大風呂敷は広げられないけれども、なんか相談の窓口になったりとか、何かお手伝いできることでお手伝いできたりとか、そういうなんかチームになっていけたらいいなと思うし、そういう風になっていきたいなと思いますね。
そうですね。これね、自分たちの体験をね、ちょっとね、みんなにもね、知ってもらいながらね。
で今回の FIP の治療も踏み切ったのも、多分私何も分かんない状態、前回の子の時はそうだったんだけど、何も分かんない状態でやりませんでした、でもその亡くなっちゃった子のおかげでもちょっとした知識をもらえたこと、あと周りだよね、例えばね、猫吉でも高子さんが経験されてる、で、まあ、他の、ボランティア活動されてる方たちの中でもいろんな経験をされてる、その方たちからのお話を聞けてたので、じゃあ薬一個でもほらね、同じ時間に飲ませてねとか、そんな小さなことでもやっぱり自分の知識に なっていったんで、うん、それをなんとかこうね、あの私みたいに知識がないよとか分かんないよっていう方にこうお伝えできるように、
うん、
そしてあの一頭でもね、
うん、
あの元気で、
そうね、
うん、助かってもらえればなって思います。
そうですね、
はい、綺麗なこと言っちゃった、
ね、いやいやでも本当そうよ。本当にそう、それでも本当ね、そうなんだよね、うん、なんかあの病気のこと、あと本当にさ、ちょっと日常的なケアでもこの間もあったのが、うん、普通の方が預かってる猫ちゃんを譲渡した時に、うん、あの爪を切ってなかったんですよ、
うん、
で新しい里親さんのお家にお引き渡しの時に、うん、私も爪切ってきてっていうの忘れちゃったねって言って、うん、その場でこう切らせてもらったんだけど、うん、あの結構あの 上の方しか切っちゃいけないと思ってたみたいで、うん、あそこまで切っていいんですかって言ってて、うん、でそうやって一緒にやることで、いやこの血管はダメだけど血管の上ぐらいまで切ってあげることで1ヶ月ぐらい切らないで済むし、うん、上だけほんとちょこちょこ切ってたら、うん、ちょこちょこやらなきゃいけないから、うん、猫もストレスになっちゃうから、うん、あのその深爪はダメだけどね、うん、あのここぐらいまでは切れますよっていうことをこう実際にその新しい里親さんと保護してくださった方と3人でやることで、厚めはこうやって切るのねっていうことがこう、
ちょっとのことなんだよね。
そう、ちょっとのことなんだよね。私たちにとっては当たり前みたいなことでも、やっぱり携わってない方にとってはあの分からないことだったりとか、そのあのそう思ってずっとやったか、それが正しいと思ってやってたから、そのそうだったんだみたいな感じで、あのなんていうのかな、ちょっと学んでいただけたというか、うん、共有できたのは良かったなと思いますし、
うん、
なんか私たちのその作る施設がそうやってなんかみんなが気軽に来てくれ て、
ね、
そう、それであのそういうちょっとしたなんか知恵の交換の場所とか、うん、あと困ってること相談できたりとか、
うん、
あとはその猫同士の情報交換であったりとか、
うん、
あとはその里親募集中の子たち、
うん、
私たちの、まあ、保護した子たちはそこの施設に、うん、あのまあ、猫カフェみたいな感じで、
うん、
あのやる予定ではいるんですけれども、うん、そこに連れてきてない子たちの情報なんかも置いて、うん、なんかみんなでこう、
うん、
なんていうのかな、あの、うん、活用していただけるような場を作っていただけたらなと思ってます、
うんうん、この間もね、多分あのこの方聞いてくれてると思うんだけど、うん、里親さんでね、うん、初めて猫ちゃん飼うんで、うん、あと保護がで捕獲ができない、うん、病院連れて行きたいんだけど、うん、捕まえられないって言って言われた、うん、朝連絡来たんで、
うん、
あ、じゃあ午前中の病院に間に合うように行くねっつって行ったの、
うん
うん、でもう5分くらいでポポって捕まえちゃったら、もう横でね、え、なんでそんなにできるんですかってつって、いや慣れだよって言ったんだけど、後ろ振り返ったら私たちが使うような棒付きネットとか、
うん、
もう黒いね、あのネット、あと革手まで全部準備して並べられてて、うん、だからこう病院連れていくためにいろんなものを買い揃えたんだけど、それが使い方すらも分かんないって、ね、
うん、
でも最終的にはバスタオルでいいんだよって言って終わったんだけど、うん、そういったこうコミュニケーションってすごく必要だなってやっぱり思ったん
で、
ね、
うんうん、やっぱ目の前でね、実際に見るとね、そうそうそう、すごい勉強になるよね、うん、やっぱりね、
うん、
そう、本当爪切り一つだってさ、やっぱり慣れてない人がやるのはさ、うん、捕まえるのがまず大変っていうところから始まっちゃってさ、
うん、
で家中こう大捕物になったらさ、うん、猫も、
ね、
そう興奮しちゃうから絶対それはダメだからさ、ね、まずはケージに入れといて、うん、でバスタオルなり洗濯ネットなりかぶせて、うん、こうやって足だけ出して切れば全然切れるんですよっていうのをね、実際こう実演、
ね、
することでね、うん、あの学んでいただけるかなとも思うし ね、
うん、なんで全然ね、私たちも里親さんね、託しただけじゃ終わらず、
やっぱり
その
後も
結構ちょこちょこちょこちょこ、
ね、
行かしてもらってますがね、はい、
でも本当はなんかあの、ね、前もね、あの笹直さんもおっしゃってましたけど、うん、あの私たちの活動があるのはやっぱ、ね、里親さんになってくださった方がいるから、うん、私たちがこう譲渡で回していけるというかね、うん、新しい命をあの新しくまた保護ができるので、
うん、
その方たちもいわばボランティアさんというかね、活動者さんなので、
うん、
あのもちろんフォローもしていくし、私はいつも、うん、あのなっていただいた方にはあの勝手に親戚と思ってますんでっていうことでね、
うん、
もう世の中にいっぱい親戚が増えてますけれどもであの渡したから終わりではなく、
うん、
その子が一生を全うするまで、
うん、
あのできることでフォローしていきたいなと思いますね。
そうね、そうですね、ね、自分が関わった子たちの、ね、うん、成長を見るのはやっぱり ね、
うん、
ね、楽しみだよ ね、なんかおばあちゃんみたいなのになっちゃうけど、
ね、でもなんかそういう方が気軽に、ね、遊びに来てくれるような、うん、お茶飲みに来てくれるような、ね、うん、場所にしたいなと思いますね。
はい、よろしくお願いします、はい、
でまたこちらのね詳細、まあ、そうで、まあ、さっきも言ったんですけれども、うん、あのこれからねまたその内装の見積もりとかをチェックして、やはりこの内装費とかもね、うん、あの私たちあまりお金がございませんで、あのクラウドファンディングとかも、うん、あの5月あたりから始めていく予定になっておりますので、うん、まあ、そこもねちょっと詳細決まりましたら、あのまた番組の方でもご紹介させていただきたいと思いますので、うん、ぜひぜひご支援いただけたらと思います、
はいはい、お願いします。
はい、
はい、ね、なんか今ねやっぱりすごく資材とかもすごく上がってるらしくてね、
でもまあこのタイミングでなったっていうことにはきっと意味があるんでしょうから ね、
ね、
でも本当設計士さんも、うん、いやあのそれは言ってて
ね、
あの思ってたより結構何百万も上がっちゃってますっていうのを言ってて、ね、またちょっといろんな世界情勢も絡んでくるの で、
ね、
ね、まあ、でもきっと皆さんの愛の詰まったいい施設になるはずなので、きっとうまくいくとは思うんですけれども、
そうですね
大丈夫でしょ、
ね、大丈夫でしょ、はい、
うん、ね、
そうですね、だからあのまあ、あのちょっとまだねいろんなことがまだあの進行中でこう決定してお話しできるような、ね、クラファンもまだ固まってないですし、うん、いろいろその会費のシステムとかもちょっとまだ、うん、あの考案中というかシステム組んでる途中なので、うん、またそういうのもね決まり次第ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、うん、ぜひぜひあの猫吉応援してますっていう方いらっしゃいましたら、あの番組宛にメールなどいただけるととても励みになります
そうですね、
はい、メールアドレスが猫一アットマーク fmu.co.jp です、
はい、
猫はアルファベットで NEKO1、うん、は数字の1です、
うん、
はい、こちらにお便りなどいただけるととても励みになりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
ね、
いろいろ1年あっという間の1年でしたが、
ね、
一番なんか思い出に残ってることとかありますか、ラジオで。
なんだろうね一番。
でも私は結構この収録の日を結構なんかもうルーティンに入ってて、なんか楽しみにしてるっていうか、
うん、
あのそれであのまあ拙い喋りなんですけれどでもちょっとね他のね人のラジオとかを聞くようになりました、勉強するために、
うんうんうん、
で、あ、ちょっとこういうこととか言えたらいいなとか、こういう、うん、あの言葉の使い方とか素敵だなとかっていうのを、うん、結構なんかあのだから車に乗ってる時は結構ラジオを聞くようになりましたね、
うんうん、あ、そうね、うん、私も必ずこのラジオは必ずこの合わせてますね、
うん、
チャンネルを、
うん
うんうん、ね、そうね、
ラジオか
ね、あ、チューニング、チューニング、そっか、チャンネルじゃない
いろいろ
そういうところからね、もう素人丸出しなのに、
はい、
ね、なんかね、番組をやらせてもら
えるなんて、皆さん付き合っていただいて1年間 ね、 ね、
ありがとうございます、
ど素人なのに、
ね、あっという間だね、でもね、もう1年なんだ、ね、
でもそう思うとやっぱりさ、あの結構さ、ネタ切れもせずにっていうかさ、まあ、活動してるからなんだけど、やっぱり話したいことがどんどんあるじゃないですか、これを伝えたい、あれを伝えたいっていうのが、で、まあ、ちょっとあの、まあね、あの喋りが伝わなくて伝わってるかどうかはまた置いといたとしても、なんか私たちやっぱりちっちゃい命を大切にするのが当たり前の世の中を作っていきたいと思うし、それにはやっぱ世界平和がね、絶対大前提になるの で、
う
ん、
そうですね、
本当にあの人間同士がいざこざにならないように、うん、まあ、本当に猫の問題でもそうじゃないですか、うん、もううんちだおしっこだっていうことでもう人間同士が、ね、戦っちゃって、ある現場ではもうお引越しまでされたところもあったしね、うん、だからそういうところも、
ね、
うん、ね、防いでいくためにも今後も活動を邁進してまいりますので、うん、
はい、
ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今週もお聞きいただきありがとうございました。良い週末を。